強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の福島雅人先生にお越しいただいております。福島先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は組織コミュニケーションで使えるフレームワークについてお伺いしていきたいんですけど、やはり組織といったら組織の3要素です
ね。定番ですけれどもね、これも本の中に入れておきました。組織っていうのは3つの要素があるというところで、1つ目が共通目的、2つ目が貢献意欲、3つ目がコミュニケーション。この3つで組織の3要素と言われています。
この要素なんですけど、結構忘れがちで、例えば、一番その忘れがちなのがコミュニケーションだと思ってて、例えば中小企業の社長って自分の頭の中にあるものはもう会社の部下たちが全員知ってるみたいな感じで言っちゃって例えば前の晩カンブリア宮殿で取材してた中小企業みたいに自分の会社もするぞって意気込んできて、いきなり何の前触れもなくその会社の真似をしちゃったあるんですけど、それはそれで構わないんですけど、自分の会社もこういう風にしたいんだってきちんと説明してから号令かければいいのに、いきなり何も言わずに始めちゃって人間の人が戸惑うみたいなことがよくあるなと思うんですけど。
あると思いますね。やっぱりこう社員のコミュニケーション、これは社長から従業員にもありますし、上司部下もありますし、同僚で横のコミュニケーションもありますし、こういうコミュニケーションっていうのは血液というか潤滑油みたいなところがありますから、組織の中ではこれが滞るといろんな問題が起きてくるかなと思います。
それから貢献意欲なんですけど、これは組織のために動こうとする意欲なんですけど、これをどういうふうに引き出すかっていうことがポイントで、これが実はなかなか難しくて、これを言ったら長くなっちゃうんですけど、例えば金銭的なもので言えば給料を上げるとか、それからもしくは昇給をするとか、キャリアパスを作るとか、いろんな方法があるんですけど、ただ単にやりましょうだけじゃダメなので、貢献意欲を引き出す何らかの施策が必要になると思うんですけど、これも結構忘れられがちかな。
そうですね、会社のメンバーがうちの会社のために頑張ろうとかね、そういう意欲は大事だと思います。それをどういうふうに作るかというのが結構ね、苦労している会社も多いと思いますけど、金銭面だけではなくて、当然お金も大事なんですけど、仕事のやりがいとかね、個人のキャリアにつながるような目標だったりとか、そういう個人とこう会社とこううまく融合して協力するような体制を作るっていうのが大事だなと思います。
それで共通目的は、これは分かりやすいと思うんですけれども、でも分かりやすいんだけれども、あんまりはっきりさせないことがあるんで、例えば年間で売上を 20% 伸ばすとか、そういった具体的な分かりやすいものを設定すればいいのかなと思ってるんですけども、福島先生の場合はどういうふうにお考えですか？
こう目的っていうのを抽象的にするか具体的にするかっていうのは結構意見が分かれるところで、私は例えば経営理念みたいなものは抽象的でいいと思うんですよ。一方こう経営目標みたいなところ、目標として例えば今期何をするんだっていうようなところは具体的に数値化したりすることが必要かなと思います。
はい、分かりました。次に説得の3要素についてお伺いしたいんですけれども、これもなかなか習得するといいますか、スキルを身につけるのは難しいと思うんですけども、説得の3要素はロゴス、パトス、エトスって書いてあるんですけども、ロゴスは論理、言葉、パトスは感情、情熱、エトスは信頼性、人間性っていうことなんですけど、私これ苦手なんですよね
そうですか。
理屈は大丈夫だなと思うんですけど、はい、やっぱり信頼性とか人間性っていうのは難しいな。
大丈夫だと思いますけどね。
そうですか、ありがとうございます、
はい、大丈夫だと思いますでもやっぱり相手に納得いただくためには3つの切り口がある。ロゴス、これは論理とか言葉ですよね。でパトスというのは感情とか気持ち。僕はよく松岡修造さん例に出すんですけど、なんか一生懸命じゃないですか、なんかこの人本気だなって伝わるとやっぱりこう信頼できたりする。そしてエトスというのが、エトスは少し難しいんですけど、信頼性とか人間性、この人が言うんだったら納得できるっていう、そういう その人そのものの信頼性がエトスだったりします。で、私はこのロゴス、パトス、エトス全部やる必要はないんですけれども、大事なのはエトス、その信頼性とか人間性だと思います。この人が言うんだったら、この人がやるって言ってんだったらついてくよって言ってもらえれば、仕事はうまくいくというかね、うまくチームができていく、そんなようなイメージがありますね。
そうですね、人間っていうのは理屈だけでは動かない面があるので、うん、福島先生の言う通りエトスが強い人っていうのはリーダーシップも高いですよね。
あると思いますね。この人だったら信用しようっていうのはどなたにもあると思います。逆にこいつが言うことはすごいいいこと言ってても信用できないってあるじゃないですか。そういう意味ではエトスというその人そのものの信頼性というのは結構大事な要素だなと思いますね。
はい、で次にですね、 PM 理論についてお伺いしたいんですけども、
PM 理論はですね、これリーダーシップとか皆さんで言うと会社で管理職とかね、係長とかなった時によくね研修で説明を受けるような理論です。 PM とこう2つの切り口があるんですが、 P というのがパフォーマンス、要は仕事の成果みたいなところ、仕事の成果をものすごい意識する上司とそこまで意識しない上司がいる、そういうパフォーマンス機能と M の方はメンテナンスといって集団維持ですね。だからチームワークよく働こうとかね、面倒見がいい上司なんかこの M 型の上司、この P と M、 こう組織の成果を目指すか、あるいは M メンテナンス、働きやすい職場にするのか、この2つの機能を軸にして考えるのが PM 理論ですね。
それでこれは4つの類型があって、目標達成は強いが集団維持は弱い、それから目標達成も集団維持も弱い、目標達成も集団維持も強い、集団維持は強いが目標達成が弱いという4つの類型があって、それぞれ適切なリーダーシップがあるという。
そうですね、まあ理想を言えばですね、目標も達成してなおかつ働きやすい、集団維持も強い、そういうリーダーを目指すというのが理想です。理想ですけれども、なかなかねそういう理想にたどり着けない人もいると思います。例えば目標達成は強いね、ものすごい成果を上げるけれども部下が疲弊してしまうような、そういう職場ってあったりします。そういう場合はメンテナンス機能を誰かに任せればいいわけですね。こう困ってる人がいないか、こう声かけするような、そういう人とペアになってチームを進めるとうまくいったりします。
そうですね、なかなか両方備えてる人がいないので、リーダー一人で不足する部分は分担するといいということですね。本当にそう思いますということで今回は組織コミュニケーションで使えるフレームワークについてお教えいただきました。また次回この続きをお話しいただきたいと思います。福島先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは、次回もどうぞお楽しみに。